Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、以前少しだけ、お越しをいただいたことのあるアーティストなんですけども、今回初めて単体で取り上げさせていただくこととなりました。ファンの皆様もお待ちかねだったと思います。1時間たっぷりのトーク、この方と一緒にお届けをしてまいります。今日のゲスト、この方です。
ミームです。よろしくお願いします。
ミーム。Best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ミームさんです。よろしくお願いいたします。
は
じめましてでございます。
はじめまして。
いやいやいや、この番組でソロで取り上げさせていただくのは今日が初めてということでございまして、はい、まあなんと言いますか、以前、お越しをいただいた時はですね、はい、音の場というイベントの、
ね、
出演をするアーティストの代表としてお届けをしたわけでございますけれども、はい、今回はソロということで、お届けをしていこうと思いますけれども、はい、ミームさんでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、まあ、今日はね、ミームさんが今回番組初登場ということでございまして、リスナーの皆さんの中にはひょっとしたらミームさんのお名前はまだご存知ない方いらっしゃるかもしれないので、うん、
はい、
自己紹介というか、
はい、
こんな感じで活動やってますというのをご自身でお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、アーティストとして都内を中心に活動をしております。出身は九州、ミームと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今年に入られてからミームというお名前に名前を、はい、改名をされて、
そうですね、
どうですか、こう心機一転再出発をして、早1年が経とうとしていますけれども、はい、どっちの名前が愛着があって今の時点では、
今はすごい半々なんですよ。もともとはやっぱりミーポムっていう名前でやってる時は、ね、やっぱり始まったのもミーポムだったので、
はいはいはい、
すごいやっぱ愛着があって、うん、なかなかミームに切り替えれなかったんですけど、
なるほど、
このミームとして活動を始めてからの1年がとても濃くて、うん、
なるほど、
ちょっと今本当に半々ぐらいの
こ
う愛情というか、
なるほど、
うん、どっちがどっちとかではないんですけど、どっちにも良さがあって、どっちもあったから今があるんだなっていうような感じの感覚ですか ね、
福岡出身でいらっしゃって、はい、音楽活動自体は福岡にいた時からされていた？
いえ、してないです。
していない。
福岡では全くもう本当育っただけみたいな感じで、うん、
で東京に来られて、
そうです、東京でもう全て音楽活動がスタートしたよ。
あ、そうなんですね。
はい、感じになります。
東京でその音楽活動スタートされてから今で何年目になるんですか？
今でですね、もう2年丸々経って、もうすぐ、
そうなんですね、
あと本当に半年で3年経つかなっていうような。
意外と短かった。なんか結構ね、長くやってらっしゃるイメージだったので3年、じゃあ今3年目という感じですかね。
そうですね、音楽活動自体は3年目ですね。
なるほどなるほど。はい、東京で始められて3年目、はい、その前は音楽に携わったことっていうのは、
そうですね、
あんまりなかったっていう、
間接的にはあって、
はい、
自分自身がこう音楽を発したりとか、
うんうんうん、
もちろん歌うとか楽器弾くとかはなかったんですけど、もともとはダンサーでプロでやってたので、
なるほど。
その関連で音楽には携わってましたね。
ダンサーだったんですね。
そうなんです。
ダンスに目覚めたのはいつ頃だったんですか。
もう本当に物心ついた時から、こう独学でダンスはしていて、
はいはいはい、
その習うっていう観点で言うと、高校生から本格的にこう先生がいて習うっていうことを始めたので、始めたのはって言われるといつから計算したらいいかわからないんですけど、ね、物心ついた時から本当独学から入れていいのであればもう10年以上
なるほど
経ちますね。
踊るのが大好きな子だったっていう感じ で、ね、で高校生になってから本格的に始め、
はい、
っていう感じですね。
そうですね。
なるほどなるほど。でダンサーを、プロとしてされた後に、シンガーとして今、アーティストとして、転向したという形になると思う、はい、今もそのダンスはやっぱパフォーマンスとしてはステージの上ではされながら、歌というものがそこに加わってきた。なぜそういう方向に行ったんですか。
すごく単純に言うと、簡潔に言うと、踊りだけでは表現が足りなかったっていうのが本当に、
なるほどね、
私の、感想というか、思いなんですけど、そのやっぱ幅が広がるっていう風な考え方もあるんですけど、その踊りだけで伝わらない部分、やっぱり音楽があることによって、歌があることによって、カバー言い方があれですけども、カバーできたりすることもあれば、もっとその伝わり方の幅を広げることもできて、そういう意味では踊りだけで私には足りなくて、もともと音楽とか歌うことも好きだったので、やっぱ組み込んでいきたいなっていうところから、そうですね、歌も音楽も始めた感じです。
なるほど、
はい、
客観的に見て僕全く歌も踊りもできないんですけれども、踊りながら歌うというのは非常に難易度が高いというか、
そうですね、
それは息も上がるでしょうし、やっぱり体を動かしながらだからピッチを取るのも難しいでしょうし、その技術自体はもうそのやりながら習得されてきたという感じですか。
もう音楽を始めた一番最初が踊りながら歌うだったので。
なるほど。
もちろん本当に一番最初はすごい足りなかったと思うんですけど、やっぱやりながらつけないと私はこの表現の仕方ができないっていう、危機感というか、でやってきたので、歌をもともとされて踊り組み込んできた方だとまた違う苦労があると思うんですけど、私はもうそれじゃなきゃ私じゃないので、
なるほど、
どっちか削ることはできなかったので、
そっか
っていうような感覚なんで、もう日々苦労してた感じですね。
じゃあもう両方セットっていうのが大前提にありつつも、はい、やっぱりそこにうまく表現を出していくというところで、もがき苦しんではいた。なるほどね。今はもうじゃあある程度完成形に。
そうですね、
ミーム完成形、
まだですけど、私と言ったらっていうイメージには慣れたんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね、
はい、
そんなミームさんを今日はお迎えをしてお届けしてまいります。1時間でございますけれども、普段ね、ステージで演じているミームさんからは聞けないような話をたっぷりと今日はお届けをしていこうと思います。
はい、お願いします。
ではまず1曲目お届けをしてまいりましょう。カラーというこのアルバムから今日は4曲をお届けしていくわけでございますけれども、このアルバム自体はどういったコンセプトのアルバムでしょうか。
そうですね、コンセプト、カラーって名前の通りカラーをコンセプトにしてるんですけど、色をコンセプトにしていて、収録されてる曲は全部色が例えば黒色コンセプト、白色コンセプト、赤色コンセプトっていう風に色が指定、指定しながら、曲を、作っていってるんですけども、今まで結構私が、一番最初に出した CD っていうのは結構思想というか、こうなって欲しいっていう願いだったり、自分の思想だったりとかっていう、ちょっとこうパッと見漠然とした、歌詞が多かったんですけど、今回は本当に新しい、私を見ていただけるんじゃないかなって思うほど、いろんな側面でいろんなカラーが見える、そしていろんなジャンルがこう織り交ざったアルバムになっています。
なるほど。
なので本当いろんな感情、いろんな私ミームだったり、そういうものが見れる作品になってるんじゃないかなと思っております。
そして1曲目、ファイヤーという曲をお届けするんですが、こちらはどういうナンバーでしょうか。
これはですね、ダンスナンバーですごいアップテンポ、すごい盛り上がる曲なんですけど、中身としてはですね、実は肉食系女子と草食系男子の恋愛を歌ってる曲で、
実体験ですか。 実体験ですか？
全然実体験じゃないんですけどそもそも私肉食系じゃあんまりないので、
そうなんですか。
このじゃあ曲を書くってなった時にすごい苦戦したんですけど、はい、意外とその立場になってみるとこうサラサラと書けて、意外と私も肉食なのかもしれないと思わせられるほどの部分もあるので、ほぼちょっと等身大も若干こう空想の中で入ってるのかなっていう部分あるんですけ ど、
いろんな想像が膨らむナンバーでございますね。
そうですね、もう熱い、とにかく熱いナンバーになってます。
熱いナンバー、はい、ファイヤーだけにね、はい、お届けをしてまいりましょう。今日のゲスト、ミームさんでファイヤー。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Life。 お届けをいたしましたナンバーがミームさんでファイヤーというナンバーでございました、うん、そうそうそう、マイクを近づけていただいて、
はい、近づけております。
はい、ミームさんをゲストにお迎えをしております、はい、ミームというのはどういう意味なんですか？
ミームっていう言葉はですね、もともと存在する実は言葉で、科学用語として存在する。
科学用語、
そうなんですよ。
どういう意味なんですか？
科学用語の意味としては、あの遺伝子の伝達とか伝承っていう意味があって、
また難しい、
はい、そしてそれとはまた別に科学用語ではなくて、海外でも結構ミームっていう言葉って使われてて、こうグローバルに、ワールドワイドにっていう意味だったり、あとはこう人気が出るじゃないですけど、今の現代風に言うとバズるみたいな意味があって、
なるほど、
日本でいうニコニコ動画みたいな、うんうんうん、面白動画みたいなものが海外でもあって、それがミームっていう、う
ん、
今
うね、
こう広がりを見せていくみたいな、こうそういう意味合いで海外ではよく使われている言葉で、で、まあ、そもそも私自身がこう結構バックボーンというか、こうアーティストとしてのこうコンセプトとか信念が結構がっつりあるので、まあ、そういう思いをしっかりこう自分の遺伝子に組み込んで、まあ、人々につなげていく、つながりを持たせていくっていう意味だったり、結構視野に世界ワールドっていうのがあるので、ワールドワイドにとか、もちろんバズって世界中に広がってほしいっていう意味もあるので、すごい、まあ私的には意味合いもなんかこうアーティストとしてこう気合の入る言葉だなと思って名前にしました。
なんか常にね、ステージ上でも結構その世界を目指しているということを、はい、で今回こう言っていいのかな、はい、音の場の賞金もちゃんと、
はい、ああそうなんです、
寄付をされ、
はい、なんかねちょっとまあ、いろんなこと言う方とか捉え方もあるとは思うんですけど、私はこう今回まあ音の場、まあ、自分の活動もそうだったんですけど、一つ音の場っていうものに出た意味とか、あとは音の場の優勝をわざわざ目指した意味だったりとかっていうものが全部何のためにっていうのを持って一応出てたので、うん、今回音の場のそのステージでも賞金何に使えますかっていうことに対して、世界のために使いたいですってやっぱ皆さんの前でも大々的に言ったっていうこともあったので、しっかりみんなに形としてやっぱ見せたいなっていうか、残したいな、つなげたいなっていう思いがあったので、うん、どういうふうにつなげたらいいのかなっていうのはすごい考えてたんですよ、賞金をいただいてからも、ね、
うん、
まあ、なんか単純に本当に、まあ、活動として形としてなんか見せるのがいいのかなって悩んだんですけど、
うん、
やっぱり世界に届けますっていう部分も自分の中で大きかったので、まあ、世界に何かつながるもの、
うん、
いろんな団体さん出てきたんですけど、
ね、
やっぱり、まあ、ユニセフさんが今実績として、
はい、そう思います。
そうですね、やっぱ動いてらっしゃるので、ユニセフさんに、まあ、本当にその中の一部でもどういう形でもいいので、少しでもその、まあ、未来の子どもたちのために、世界のために使ってもらえたらと思って、まあ、賞金を
なかなかね、できることじゃないですよこれは、は
い、
まあ、ご存知の方はご存知だと思います。その音の場っていうのは結構長期にわたるトーナメントイベントだったわけなんですよ、今年の初めから、
はい、
6月のグランプリファイナルまでもうほぼ半年ですよね。
そうですね、
ずっと戦い続ける、お客さんからの投票をいただけるように PR もしつつ、パフォーマンスもやりつつやってくださった、その勝ち取った賞金をね、ちゃんとこう寄付をするっていうところがね、はい、すごいなと思いました。僕も多分、まあ、言うのは言うけど、なんか実際もらったらちょっとね、
そうですよね
思ってしまうと思うんですよ、
はい、
それをしないっていうのはね、
いやもうなんか
感動しました僕本当に。あれは
ステージだけじゃなくもう日々活動でも言い続けてるし、うん、その予選からずっと言い続けててそれに賛同して応援してくれてるわけなんで、うん、形にしないわけにはやっぱいかないかなっていうのもあったし、自分の思う理想がそれだったので、
うん、
応援してくれたものを目に見える形として世界に使う、ね、
うん、
っていうのが今私は直接、まあ、海外にいて学校を建てるとかできないので、
まあまあまあ、
まあ、ちょっとユニセフさんの力を借りてちょっともう今回こういう形でやらせてもらってい
いと思います。じゃあもうそういう方向性としてはもうこれからもそう続けていきたいっていうことですかね。
今回はまあ音の場きっかけに今毎月ちょっと活動資金から送らせてもらえるように今頑張ってて、
うん、
今回ねワンマンツアーも実はあったんですけど、そこの中でこう自分でタオルを作ったんですけど、ツアータオルを、その売り上げも今回ワールド世界を見据えたツアーということで、
なるほど、
これ今回も寄付させてもらって、
うんうんうん、
っていうなんかこう日々こういう活動からあこういう風につながるんだって皆さんがこう思ってもらえればいいかなって。
ちょっと話出ましたけどワンマンツアーお疲れ様でございました、
はい、ありがとうございました。
何公演でした今回のワンマンツアー。
今回は3公演
おめでとうございます
なんですけども初めてなんですよ全てのワンマンが。
大人気だったようで、
いやもう本当ありがたいことに
ねえ、はい、東京大阪
福岡です。
福岡、
はい、
3都市大体それで名古屋が入ってくるんですけど福岡に行くところやっぱね地元っていうのもあると思うんですけれども、
はい申し訳ないです。
いやいやいやいやもうそこでやっぱりちゃんとワンマンツアーを活動3年目にしてですね、はい、3拠点でやるっていうのはなかなかできることではないので、
ありがとうございます、
素晴らしいなと思って見ておりました、はい、なんか成長しましたか。
かなりかなりさせていただいたと思います。
どの部分が。
そうですね今回はがっつりと制作面携わらせていただいたんですよ、
うん、はい、
なんかこう今までライブをこう普段のライブの中では見えないもの、
うんうん、
制作過程というか、
はい、
何か一つイベント作ることの、まあ、大変さというか、うん、あの楽しさももちろん含めて楽しめましたし、うん、本当に人の温かさをめちゃめちゃ感じるツアーだったんですよ今回、うん、オープニングアクトの方を各地で入れて、うん、で各地ダンサーをつけて、うん、で、まあ、各地のお客さんとの触れ合いの中でなんか本当に私のワンマンなんですけど、うん、このワンマンツアーをなんか何かにつなげたいってみんなが同じ方向を向いて動いていて、
うん、
自分の私利私欲のためじゃなく、うん、そのなんか成功のためだけにあれだけの方が動いてくれたっていうのからなんか今まで感じたことのないような温かさがめちゃめちゃあって、あそれがすごい楽しかったし自分にもすごいプラスになりました。
やっぱりその徐々にこう活動が広がっていくに従って一人ではできないことのが増えてくるので、はい、気づいたらね、うん、いろんな人に助けられ僕もそうなんですけど、
はい、
いろんなスタッフとかねいろんな、うん、他のアーティストさんであったりとかDJ さんに助けてもらったりっていうのが結構あったりとかしてね、
はい、
やっぱ横のつながりをきちっと保ちながら大きくなっていくっていうのは大事だなっていうふうに思うわけですけども、ね、
そうですね。
じゃあその第一歩このワンマンツアーで、
はい、かなり
経験できたと、
はい、進ませていただいたなって思います。
で今回のワンマンツアーはこの、うん、カラーの、リリース記念といいますかそういった趣旨だったんですよ ね、
そ、 ね、はい、その CD を元にやらせていただいてて、
うんうん、
このカラー自体もこう世界をやっぱり見据えて作っていてですね、
うんうん、
今回のツアーもアートフォーワールドっていうタイトルでやって、
はい、
もう本当に世界をとにかく意識して世界への一歩を踏み出す、まあ、音の場も含めてですけど、うん、音の場からそしてワンマンツアーからいよいよ世界にスタートするよっていうツアーだったので、うん、もちろん日本中の方が応援に来てくれたのは嬉しかったんですけど今回世界からも実は応援で
海外からも来てくれたんですね、
はい、ワンマン来てくださって、うん、フランスだったり韓国だったりなんかすごい自分の中ではなんかいろんな感情が芽生えましたね。
これね普段出演してくれてるアーティストさんのファンの方からするとちょっと経路が違うというか活動の、主戦場がねやっぱりインターネットっていうところをうまく活用している活動の仕方なので、うんうんうん、やっぱり海外からもそういうお客さんが来たりとか、
ね、
インターネット放送ツイキャストツイキャストじゃない、ショールームを見ている方がいたりとか、はい、そういう形で、応援する輪の広がり方が、うん、やっぱり 本当にワールドワイドなんですよね。あのミムさんの音楽って特にその、どっちかというとこの海外に受けるようなあの音楽がやっぱり多かったりとかっていうのもあるので、本当にあの日本初の新しいアーティストの形として、ここから楽しみだなというふうには
思っ
ております。このカラーという CD については、ほぼ全曲がインターネットでダウンロードの販売をやっている、はいはい、ただ1曲だけですか。
そうなんです。
オールピュアホワイトラブ、あの後ほどお届けをするバラードがあるんですが、はい、これについては CD のみということでございますので、はい、配信でですねゲットしていただいて、もう1曲聞きたいなっていう方はぜひとも CD をお買い求めいただければというふうに思います。
お願いします。
CD 流通載ってるんでしたっけ。
CD はですねオンラインがありまして、はい、うん、それがですね、まあ、私のツイッターからはすぐに飛べるんですけど、ミービーさんっていうところがで取り扱っていただいているので、はい、そこでまあミームと検索していただければ。
なるほど、はい、通販もやっているということでございますので、はい、ぜひとも OCD そして配信でのゲットしてみていただければというふうに思います。
お願いします。
続いては手と手というナンバー、
はい、
まあ、つないでっていう感じなんでしょうか。
そうですね。
どういうナンバーでしょう。
これは仲間に向けて書いた、
うん、
まあ、歌なんですけど、うん、まあ、仲間といっても友達だけじゃなくて恋人だったり家族だったりっていう自分の大切な存在をこう思い浮かべながら聞いていただけるとすごい共感していただけるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ今から聞く皆さんに向けて書いた歌詞でもあるので、はい、そういう感じで聞いていただけると嬉しいです。
お届けしてまいりましょう。ミームさんで手と手。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティー、The best variety of the music of tomorrow.
お届けしたナンバーがミームさんで手と手というナンバーでございました。アップテンポでありつつも最初のファイヤーよりはちょっとこう優しい感じというか、
そうですね、
ね、はい、そういうナンバーでございましたけれども、まあファーストトークセカンドトークと、ミームさんの普段の調子でお話を聞いてまいりましたが、
はい、
まあいいじゃないですかこの場ですし。
そうですね、
ね、いろいろとこう、はい、なんて言うんでしょう、もっとなんて言うんでしょうね、ステージで見ると本当にこう硬い人っていうとあれだな、崩しようのない人、
そうですね、
完璧主義な人っていうイメージなんですけど、
真面目みたいな感じ
で、実はすごい面白い人なんですよミームさんっていうのは。
はい、ね、そうなんですよね。
そうなんですよ、結構抜けてたりとか、はい、一生懸命なあまり空回りしたりとかっていうところがあったりとかして面白いの で、
ね、よく絡まってます。
そんなところをちょっとお話をしていきたいなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます、
ね、ミームさんでもその福岡から出てきた時ってなんで東京に行こうと思ったんですか。そもそもは
東京に行こう、
うん、
本当ですね。
ねえ、なんか福岡って結構そのいわゆる、まあ、五大都市の中に入るじゃないですか、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡、
うん、そうですね、
別にそこでの活動っていうのでもまあ良かったんじゃないかとも思います。
本当ですよね。そう思うと、うん、なんで福岡でしなかったんだろうとはなんとなく思うんですけど
思うんや
思うんですけど、うん、でもその時に選択肢がなかったんですよ、なんか福岡っていう。
へえ、それはなんで活動的な意味でですか。
そうですね、もう最初から全部の選択肢が東京に持っていってたの、無意識に。で本当は通い詰めてたんです、毎月東京に、
東京に、
まあ、事務所が東京だっていうようなこともあって仕事がほとんど東京だったんで、それでも破産しそうになっちゃって、
まあ高いですもんね。
そうですね、
スカイマーク使ったところで
どんだけ安くやってもやっぱりもう自分の収入を超えてくるので。
なるほど。
それでも引っ越したんですよ東京に、
うんうんうん、
でもなそう言われるとなんで福岡なんででしょうね。
ね。いやこの間久しぶりに福岡に行ってね、はい、福岡ってこう街も綺麗だし、
はい、
空も広いし、食べ物も美味しいし、いいところだなーなんて。いや
そうなんですよ、すごい大好きなんです、うん、でむしろその今も福岡から通るものなら、
はいはいはいは
い、通いたいんですよ、うん、福岡から。ということは私はちょっと今思うと、うん、多分大好きだからこそそういう仕事にしたか、したくなかったのかなってなんとなくそんな気がします。
なるほど、
なんとなく
その場所でね、
はい、無選択肢が一切なかったので
帰る場所として取っておきたかったみたいな感じ。
多分そうです、多分そうです。
あ、なるほどな。まあでも実家に帰ったらそれなりにこう甘えたりとかするわけですよね。
いやもう完全に何もしないですね。
あ、そう、
はい、
お掃除とかお料理とか
多少はやっぱ手伝いますけど、うん、なんかもう私末っ子なんですよ、あの兄弟の中でも。
何人兄弟なんですか。
5人兄弟の末っ子で。
多いですね、5人兄弟。
そうなんです、しかも4番目と8歳離れてるので。
あ、
へえ。私だけこうずんと離れて生まれてるんですよ。
なるほどなるほど。
なのでもう完全に末っ子モードになりますね。
じゃあもうすごい可愛がられて育ってるんじゃないですか。
本当にそうだと思います。
うわ、
親がたくさんみたいな。
なんかめっちゃ怒られたりとかしたことないんですか、あんまり。
いや、そんなことはないですけど、もちろん母には怒られましたけど、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんと喧嘩みたいなのっていうのは、うん、まあ、一番下のお兄ちゃんはずっと一緒だったんで多少はありましたけど、でももう8歳も離れてるんで、うん、
まあね、
まあ、私がわがまま言ってるだけだと思うので、うん、言ったら兄弟喧嘩っていうのをあんまり経験したことないのかもしれないです、言ったら。
はあ、意外と甘えん坊なポジションにいたんですね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
そのミームさんがなぜ今こう世界を目指すみたいな、みんなついてきてっていうその、まあ、リーダーシップを取って、
はい、
っていうそういうスタイルのコンセプトにいつ頃からこう、
いや、もうちっちゃい時から世界は見てました。
あ、そうなんですね。
あのアメリカの大学にもともと行きたかったんですよ、ちっちゃい時から。
へー、なんでそれも何を勉強したかったんですか。
何なんだろう、もうとにかくちっちゃい時から世界に行きたいっていう、はいはいはい、のがあったんですよ。これがまたなんでって言われると分かんないんですけど、
それも英語を喋りたいっていうようなところもありつつ憧れみたいなものですか。
あったんですかね。
まあ、小さい時はそうですよね。
でも保育園も英語のとこ行ってたんですよ。
え、英語で。じゃあもう英語ベラベラなんじゃないですか、
ね、って思うじゃないですか、
うん、思います。
東京、大学も実は英語コミュニケーション学科っていうとこ出てるんですけど。
すごいじゃないですか。
すごいんですけど、
もうトイック2000点ぐらいありそうじゃないですか。
もうリセットされちゃって、う
ん、いやいやいやいや、
本当それ逆に相談したいんですけど、学力っていうのは本当にリセットされるものなのかって。私ちょっとすみません、自慢ではないんですけど、高校もめちゃめちゃ偏差値良かったんですよ、うん、
はいはいはい、進学校でね、
はい、うん、で大学も出るまではやっぱりある程度ないといけないので、
うん、
で卒業してるじゃないですか、
はい、
でそこからちょっとまあ、アパレルをしてて、
まあ、就職、
はいはい、アパレルをしてる時ってあんまり英語使わないんですよ、言ったら。
そうですね、
もう使わなくなった途端に、その喋れないとか読めないとかのレベルじゃなくてリセットされちゃって、
ほ
ー、それこそ私高校の時は数学の神って言われるぐらい数学はできてたんですけど。
マジですか。
もう今普通に何割引きとかも計算できなくなっちゃって。
それは算数ですもんね。
はい。なんか本当に悩みでもあるんですけど、英語も、だから恥ずかしいですもん、英語出たっていうのが。
そんなにリセットされます、はい、なんか映画とか見て。
はい。いや、そうなんですよ。
なんとなく
本当にリセットされるんですよ。もうでもなんとなくぐらいですよ、本当に。
へー。
言ったら英語で授業あったぐらいなのに。
そっか。
こんなにもリセット、人は学力がされるのかっていうぐらいもなかったことになってますね。
でも多分どっかには残ってて。
本当ですか。
思い出すんですよ。
そんなのがこう湧き出る時ないですけどね、全く。
僕普段全く喋らないですけど、
はい、
いざ外人と喋る時、
いやもう無理です、
出てきますもん。
出てこないですもん、私。
出てくるって
、出てこないんですって。
慣れの問題ですよ。
本当ですか、うん。いや出てこない、もうでも出てこないんですよ、 今のところ。
本当ですか。どうでしょうね、どうしたらええんやろ。でもなんか映画とか普段から見てるうちになんとなくそういうのが、
まあ、それはあると
思います。感覚取り戻せたりすると思いますけどね。
でもやっぱり英訳してる友達がいるんですよ、
うんうんうんうん、
その友達にその語学力を上げるためにどうしたらいいかって言ったら、やっぱり英語、映画、映画で覚えるのが一番いいって言いますね。
映画がいいと思います。映画ドラマ、うん、今時見放題じゃないですか、ちょっと話。
そうですね、
うん、あれいいと思うんですよ。い
や私もしょっちゅう見てるんですけど、いやでも本当に英語化出たのかなって自分で
何の悩み相談なんですか
思うぐらいなくなってて。
へー。
でも世界目指してるとか言って英語喋れるのはありえないんで、ちょっとやり直そうとは思ってるんですけど。
じゃあ今度から差し入れ、ミームさんへの差し入れは海外ドラマの DVD ということで。あ、
嬉しいです、嬉しいです。
ぜひともよろしくお願いしたいなというふうに思いますけどね。被らないようにファンの間でこう調整しながらね、同じのもらってもしゃあないですから。
そうですね。
何の話や。
いいじゃないですか、ノビーさん。
いやいやいやいや、ミームさん面白い、はい、やっぱりなんかいろんなね、引き出しは持ってるんですよ、ミームさん。オフモードのミームさん、この後ね、ダウンロード版だけのおまけトークっていうのもありまして。
あ、なるほど。
オンエアに載せないトークというのもあるんですよ。そこではちょっとよりこう開花したミームさんの、
そうですね、開花されてい
くのか、プライベートの部分もちょっとお話を聞いてみたいなというふうに思いますけれども、はい、続いて1曲お届けしていこうというふうに思いますが、はい、Time Alone With You というナンバーでございます、はい、どういうナンバーでしょう。
これはですね、すごい可愛らしい内容になっていて、すごく表面的なことだけ言うと、
うん、
遠距離恋愛で好きな人のことを思ってる、うんうん、そういう可愛らしい女の子を、まあ、テーマにして書いているんですけど、うん、それこそまあ、他の楽曲もそうなんですけど、なんか大切な人を思ってる時間とか、
うんうんうん、
その空間ですら素敵なんだよってことをまあ伝えたいなっていう思いを込めてるので、
うん、
これこそぜひ今会えない大切な人とか大切な存在のことを思い浮かべながら聞いてほしいなと思います。
お届けしてまいりましょう、ミームさんで Time Alone With YouDJ のビス東京ライブ、お届けしたナンバーが今日のゲストミームさんで Time Alone With You でした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン。It's time to
grab a surfboard. のびーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオ DJ カリーンです。感謝祭も終わって街は一気にクリスマス。いよいよハワイのホノルルシティライツが点灯されます。1985年にスタートしたホリデーシーズンのメインイベント、ホノルルシティライツ、毎年12月の第1土曜日からお正月明けまで約1ヶ月、ダウンタウンはイルミネーションでキラキラと輝いて、ホノルル視聴者の周りにたくさんの人たちが集まります。日本でイルミネーションと言いますとロマンチックな大人のイベントになるでしょうが、ホノルルシティライツは暖かいハワイならではの独特の演出でファミリー必見のイベントです。ホノルルシティライツはダウンタウンにありますホノルルハレ、ホノルル視聴者の周りがデコレーションで飾られ、毎年視聴者の前にはオアフ島の一般家庭などから提供された15メートルものノーフォークパインツリーが設置されます。またツリーの横には噴水があって、ミスター&ミセスサンタクロースが座っています。サンタは裸足で釈迦サイン、サンタクロースの衣装も胸元はルーズに開いて、サンタと共にミセスサンタクロースもベアフット裸足です。水浴びをしながらクリスマスを楽しむミスター&ミセスサンタクロースなんです。さらにスノーマンファミリーも毎年登場します。こちらはマフラーや手袋をつけているんですけど、頭は麦わら帽子、手に持つのはシェーブアイス、サーフボード。雪のイメージもちょっとプラスして、やはり夏のハワイのスノーマンファミリーなんです。そしてホノルルシティライツ、視聴者の外も見どころですが、実はホノルルハレ、視聴者の中にあるクリスマスツリーとリースのコンテストも見ものなんです。このクリスマスツリーはホノルルの市の職員たちが競って趣向を凝らして作っています。リースは一般の人たちがコンテストに応募して、毎年見応えのある大きなリースを作って見せてくれます。さらに館内にはサンタクロースの家もあって、クリスマスイブまではサンタクロースとの記念撮影も開催です。2018年のホノルルシティライツ点灯式は12月1日土曜日、初日はクリスマスツリーの点灯式とエレクトリックライトパレード、人気ミュージシャンによるライブエンターテインメントなどイベント盛りだくさんです。そして翌週12月8日土曜日、第2土曜日はカポレーハレのシティライツが点灯されます。こちらも恒例になりました。ぜひまずは www.honolulucityrights.org Friends of Honolulu City Lights のウェブサイトも見てみてください。あなたにとって暖かいホリデーシーズンでありますように。では来週までお元気で、ケイズーラジオ DJ カリンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow
その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ
。お届けをいたしましたナンバーがミームさんで Time Alone With You というナンバーでございました。 DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーでございます、
はい。
ここまで私散々質問をさせていただきましたので、逆に、はい、ミームさんの方から僕に質問を一つ投げていただきまして、
はい、
その質問は僕は真正面から正直に答えないといけないという恐怖のコーナーでございます。
恐怖のコーナー、はい、
何でもどうぞ。
ですね、なんかこうやっぱりですね、 いろいろ考え込んで質問するよりも、うん、シンプルにやっぱ聞こうかなって、
それが一番怖いですね、
思うんですよ、
はい、
すごいありがちな質問ではあるんですけど、
はい、
好きなこう女性のタイプというかこうどういう仕草にこうキュンとされるんでしょうか。
仕草とか僕あんまりなくてですね
あ、ないんですか、ないんですね。
アキレス腱の綺麗な人がいいんですよね。
アキレス腱
いいんですよ。
なかなかコアな、
要は結局その足の形がっていう話にはなるんですけど、シュッと細いアキレス腱の人がいいんです、
ね、足首の筋がってことですか。
そうですそうです。
なるほど、
綺麗に立ってる、まあ、ハイヒールとか履いてる方いいです
ね。なるほどね。
って思うんですよ。
ハイヒールさえ履いて足首が綺麗であれば誰でもいいんですか。
うん、まあそこからもちろん合う合わないとかあると思いますし、
はいはい、
僕が良くても向こうさんがダメなこともあると思うんで、その辺はいろいろ最終的な調整は入るにしてもそれはすごく好きですね。
なるほど、
はい、
あ、じゃあそこから好きになることもあるかもしれないってことですか。
あ、そうですね、それは大いにあります。
そんなにじゃあ重要視してるポイントなんですね、
うん、やっぱりなんかその健康的な人が多い気がするんですよ。そのシュッと足のアキレス腱がシュッとしてる人っていうのはちゃんとこう動かしている人であったりとか。
なるほど、
うん、
伸び統計によるとそうなんですね。
多分ねミームさんもいいと思うんです。
本当ですか。
ずいぶんいいアキレス腱をしてらっしゃると思うんですよ。
アキレス腱多分いいと思います。
そうでしょ、
はい、もうバネも
こんだけダンスしてたらやっぱりアキレス腱
そうですね、重要ですね。
そうです、だからちょっと今日後ろ歩きながらアキレス腱見ようと思ってますけどね。
隠しときます
今更
アキレス腱がいいっていう答えは私聞いたことないんですけど。
見た目はそこですね。
なるほど。
ちなみに男性のどういうところを見ますか、ミームさんは。
私はどこだろう、結構私頭の形が綺麗な人って目がいっちゃうんですよね。
うんうんうん、
それこそヘアセットが後ろだけ行き届いてない人とかいません？
あ、なるほど。ちょっと自分の胸に手を当ててしまいますけどね僕は。
本当ですか、
はい、どうかな、大丈夫かな今日。
前からだけを気にして、
はい、はいはいはいはい、わかります。
前から見たらフォルムが綺麗なのに横向いた瞬間後ろぺっちゃんこみたいなのって結構萎えるんですよ、
うんうんうんうん、なるほど。
横からのフォルムがこうちゃんと綺麗にしてる人っていうのは、おお、ちゃんとされてるなって思う。
ちょっと横から見るようにしよう今度から。
なんかいいってよりかはされて行き届いてない人を見た時に萎えるので、
うん、
行き届いてない人が苦手なだけだと思います。
あ、もちろん、じゃあちゃんとしている人が最低条件ということですね。行き届いていることが最低条件ということ。
そうですね。
なんか、
いや違うんですよ、後ろがぺったんこの人ってなんかダメなんですよね。でもそんないっぱいいるわけでもないんですよ。
はいはいはいはい。ちょっとじゃあミームさんのそういう好みについてはおまけトークでしっかりと語っていただくといたしまして、はい、
語ります。
はい、ぜひともね、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜の午前0時から、はい、ダウンロード配信が始まりますので、そちらのトーク、おまけトークを聞いていただければというふうに思います。
聞、
は
い、て
ください、はい。DJ のビズ東京ライブのホームページから DJ、ミームさんのホームページの方にもリンクをさせていただきますので、各種情報をそちらで、取っていただければというふうに思います、
はい。
さあライブ情報でございますけれども、
はい、
12月もいくつもライブがございます、
はい。
まず12月の5日ですね、
はい、
大観山ループでどういうナンバーでございます、はい、どういうライブでございましょうか。
東京トラックスという、うん、まあ、イベントで、基本的にはこうダンスボーカルの方が多かったりとか、
うん、
まあ、DJ イベントがこう融合していたりとか、
はい、
まあ、EDM 中心だったり、こう歌もの R&B とかそういう方が多いんですけど、今回は特に、うん、すごいやっぱ注目のアーティストさんが多く出てる、
うんうんうん、
まあ、年内最後っていうこともあって、
うん、
すごい熱いアーティストさんがとにかく出てるイベントなので、
うん、
ちょっと私もこの東京トラックスかなり盛り上げたいと。しかも私女性一人なんですよ、アーティストが。
めちゃめちゃウハウハじゃないですか。
そうですね
そうでもない顔してます。
女性のファンの方をね、ぜひこう魅了していきたいなと思ってるんですけど、うん、
なるほど。
ちょっと本当に最後ぐらいはですね、東京トラックス盛り上げたいので、
うん、
ぜひ皆さん本当に損しないと思うのでぜひ来てほしいなと思います。
12月5日大観山ループです、はい。そして大阪に行きましょう。12月の14日江坂のミューズ、
はい、
どういうライブでしょうか。
これがですね、関西また年内ラストになるんですけど、
うん、
ひとつなぎフェスタっていうイベントでですね、
はい、
これも第1回目、むしろ0回目から私ずっと出させてもらってる。
0回目があったんですね。
そう、0回目、
0次回的なやつですね。
そう、0次回があったんですけど、はいはい、そこからもずっと出させてもらってて、
うん、す
ごい大事なイベントなんですけど、
はい、
やっぱ人と人をつなぐっていう意味の人つなぎ、そしてなんかその空間を人つなぎ、人つないでいこうっていうことで、まあ、人つなぎフェスタっていう名前なんですけど、まあ、アーティストも本当にファンの方も含めてみんながつながれるイベントなので、うん、アットホームなすごいあったかいイベントなのでぜひ来てほしいなと思います、
はい。そしてこれ年内最後になるんでしょうかね、12月の21日、ね、はい、新宿サンフェイス、
はい、
どういうナンバーあのライブになるでしょう。
ですね、うん、新宿サンフェスさんしばらくちょっと出させてもらってなかったんですけど、はい、あの新宿サンフェスさんの、まあ、オーナーさんの思いがすごい熱いこの日はイベントになっていて、うん、まあ、周年記念イベントなんですよ、
はいはいはい。
で、まあ、オーナーさんがすごく思いを込めたイベントに最後呼んでもらえるっていうことなので、
はい、
ちょっと私も気合が入っていて、
うん、
まあ、サンフェイスすごい好きなライブハウスでもあるので、いろんなこう感謝の思いを詰め込み、そして2018年って平成最後じゃないですか、
はあ、そうですね。
なのでなんかもう本当にいろんな意味での感謝といろんな思いをもうとにかく詰め込みに詰め込もうと思ってるので、うん、ちょっとここはどうにか開けてきてほしいですね。
12月21日、はい、
クリスマス前でもあるので
新宿サンフェイスでございますね、はい、そうか、連休前ですもんね、
はい。
年末師走を感じるそんな季節でございますけれども、ぜひとも皆さん、はい、お時間開けてきていただければというふうに思っております、
はい。
チケットなどお申し込みはどうすればいいでしょうか。
そうですね、ツイッターの方でですねちょっと調べていただいて、うん、はい、ダイレクトメッセージ等々で、うん、あのご連絡いただければご予約受けたまります。
はい、ぜひとも皆様お越しをいただければというふうに思います。
はい、
ミームさん12月5日ですね、東京の代官山ループ、12月の14日は大阪江坂ミューズ、12月の21日年内ラストライブ新宿サンフェイスということでございますので、その他詳しい情報はミームさんのホームページなどなどご覧いただければというふうに思います、
はい。
ラストのナンバーでございます、オールピュアホワイトラブというバラードでございます、
はい。
どういうナンバーでしょうか。
はい、この曲は唯一ネットでの配信がなく、うん、CD 限定の曲なんですけど、
はい、
もうこの上ないぐらい私の思いを込めた、もう全部込めてるんですけど、この上ないぐらいも私の強い熱い思いを込めた楽曲で、それこそちょっと真剣なこうちょっと真面目な話になりますけど、うん、今自然災害が多かったりとか、
うん、
でも自然災害って言っても自分に起こってないとやっぱり、まあ、人事じゃないですけどこうちょっとやっぱ遠い存在に感じてしまうじゃないですか、
はい。
でも自然災害、私実際に岡山行ってボランティアとかもさせてもらいましたけど、
うん、
まだまだやっぱ避難生活してる方もいらっしゃるし、
うん、
まだまだすごい被害が、あって、その手が行き届いてないところもたくさんあって、そういう現状が実際日本にもあるし、うん、世界中でもいろんな紛争が知らないところで起きてて、命が生まれる反面失われる命もたくさんある中、これってこう教科書で習うことでもなくて、うん、携帯の向こうで起こっていることじゃなくて、今実際に起こっていることで、そこで今自分たちが何ができるのかって、そしてこの24時間誰かがずっと世界中で平和だったり幸せを祈り続けている現状があるっていうところにも目を向けて書いていて、でもそんな漠然としたことではなくて、みんなが大切な存在に向かって強く祈ったり願ったりすることが大きくこうつながっていくんだよっていう、ちょっと本当に壮大なバラードになってます。
はい、
はい。
今日のゲスト、ミームさんをお迎えいたしました。またぜひともお越しください。
ありがとうございます。
ラストナンバー、オールピュアホワイトラブでお別れです。今日は一日ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけトーク。
イエイ。
バスケをやってる男性のアキレス腱が好きなんですね、ミームさんは。
唐突ですね、だいぶ。
そういうことなんでしょ、なんか曲の間にそんな話してましたけど。
さっきのびーさんがアキレス腱の綺麗な女性はっていう話から、うん、
言った。
アキレス腱とか珍しいなって思ってたんですけど、うん、今想像してたら私も結構男性のアキレス腱、好きなアキレス腱があって、
うん、
で私の好きなアキレス腱の形をしてる人って大体バスケ部に多いんですよ。
なるほどな。
大体多いんです。その
バスケ部の男子と付き合ったことあるでしょ。
ありますよ、それ。
やっぱりか。
そうですね、うん、多いんですよ。でもバスケ部がいいアキレス腱してるんですよ。
へ
ー、多いのが。
そっか。でも男性ってこうソックス履いてることが多いから、あんまりアキレス腱は見なくないですか。
あ、そういうことなんですかね。なんかバスケ部ってバスケシューズをスニーカーソックスでアキレス腱が丸見えの状態で履いてること多いじゃないですか。
ああ、そういうことか。
ですから、ですからって。
ですから。
ですから。
随分熱が入ってきた。 なるほどなるほど。
めっちゃ好きなんです、あのアキレス腱。わかりますわ、そう言われると。のびさん
いいでしょ、うん、いいでしょ、うん、シュッとしたアキレス腱にハイヒール。
そうですね、シュッと
バスケットシューズに、
シュッとした
男らしい足首。そうです、いいでしょ。
はい、
ほら
そうですね。
にみさん中身的にはどういう人が好きなんですか。ここを見る性格とかそういうところ。
あ、これはですね難しいんですよ。もう、うん、誠実な人がいいんですけど、うん、言ってしまえば、極論言ってしまえば、うん、でも、こう私結構プライベートってすごいメルヘンで、頭の中が、
へ
ー、なんか自分こうお姫様扱いしてくれる人がいいですよ。
へー、お姫様扱いで例えばどんな感じですか。あ、
私すごいぶっ飛んでて実は、うん、結構プライベートって、うん、頭だから、一回私男友達になんかロマンティックに考えすぎだからダメなんだよって言われたことがあるぐらい、こうすごい頭の中がディズニーランドみたいな感じなんですよ。
どういう妄想をするんですか。
妄想、
妄想というかどういう風にしてほしいんですか。
すごい一般的なニュアンスで言うと、うん、一緒にほんとふざけてくれて、私のそのふざけたところも受け入れてくれる人がいいんですよね。
え、そんなんいくらでもいるじゃないですか。このとかやって水バシャバシャかけたりとかしてほしいわけでしょ、海とか行って。
意外とそういうのっていないんですよ、そういう人。
いますよ。
いや、結構現実的な人が多いんですよ、意外と。
そうかな。
なんて言うんでしょうね、なんかメルヘンを想定してサプライズしてくれたりとかすると、もうはーってなりますね。
シャンパンの中に指輪が入ってたりとか。
でも好きな人からされたら、そんなベターなことも嬉しくないですか。嬉しくないですかっていうか、
いや思いますよ。
嬉しいと思うんですよ、うん、その好きじゃない人からされてもうわって思いますけど
それ言うたらあかんやろ。
まあそうですね、うん、いや嬉しいですよ、サプライズはもちろん何でも嬉しいですけど、その本当にくどくとか、その恋、恋愛の方での感情がある上でのそのされると、うん、好きじゃない人だとあーってなりますけど、うん、やっぱ好きな人にされたらもうベターほど嬉しいと思います、私女性って。
あ、そういうもんなんですね、うん、まあミームさんはそうなんですね、少なくともね。
はい、でもそれが嫌な人もいるじゃないですか。だから結構フラッシュモブとか流行ってるじゃないですか。
はいはいはいはい、
私はされたらすっごい嬉しい人なんですけど、その人様の前でそんなを大々的にされるの嫌みたいな人っているんですよ、うん、実際に
思いますね。
でフラッシュモブがきっかけでプロポーズが台無しになって別れた人もいるぐらい、やっぱそういうの苦手な人もいるので、うん、全員が全員ではないですけど、基本女性はそのベターなものというか、なんかこうみんなに証明できるほどの愛みたいなのって結構喜ぶと思うんですよね、私は。
皆さんこれ相手を見てやった方がいいですけど男性諸君に一言アドバイスをするとまあでもそうですね、
うん、だと思います。
まあ多いのかもしれない。
うん、
うん、
なんか
ものすごく現実的な女性ってもいますからね、やっぱり。
います、います、うん、それが本当にきっかけでこう結婚破棄とかも聞いたことあるんで、うん、人によるとは思うんですけど、うん、私は嬉しいんですよね、うん、そういうのだし、別に表だって言わなくてもこじんまりと自分たちの中でもサプライズがあるととっても嬉しいなって思いますけどね。
うん、面白いですね。
はい、
なんかすごい強い女性のイメージだったので、なんかそういう、甘えたい的な欲求ってあんまりないのかなと思ってたんですよ。
あ、本当ですか。うん、まあ確かにそう見せないようにはしてるかもしれないです。
なんでなんですか。なんでそうなっちゃうんですか。
説得力がなくなるんですよ、自分がやりたいことに。そのアーティストコンセプトとかやりたいことは結構かっちりしてるので、うん、そこふざけてると伝わらないんですよ ね。だから多分パフォーマンスはイメージ的にかっこいいってイメージが多いのかなと思うんですけど、うん、私結構配信もしてて、動画配信って、
はいはいはい、
そこでは結構抜けてるところ指摘されるので、 そこを両面見てる人は多分全然今聞いてもあそうなんや多分思うと思うんですけど、パフォーマンスだけ見てると多分すごい話しかけにくい。
そうですね、
ですよね、
うん、完成度高いんでね。
いやいやだと思うんで、なんか多分すごい両極端に言ったら二重人格かもしれないです。
か、
私アーティストモードになってる時と。
でも別に要はその、まあ、彼氏がいたとして、その人の前では別に、はい、ステージの顔を見せないわけでしょ。
うん、そうですね、うん、あ、見せない、まあ、うん、そうですね、アーティストの時も愛してほしいですけどね
まあね、ライブ見に来てほしいですかね。
え、全然見に来てほしいです。むしろなんかこう自分の仕事とか自分のこう一番熱を入れたいと思ってるものを尊敬し合える人がいいです。
あ、そうですか。僕結構逆の方で。
あ、本当ですか。
家族とか恋人とかに、ね、自分がステージに立ってるところはあんまり見られたくない。
本当ですか、はい、そうなんだ、
うん、だから番組、そうですね、まあ、番組はまあ聞かれてもいいかなと思うんですけど、なんか目の前にいると意識しちゃいますね。
あ、目の前にもちろん私も行ったら意識しちゃいます。
目の前ってその会場の中にいると。
あ、そうなんですね、へえ。むしろ入らないですか、熱が。
いや、なんかこんなこと言ったらどう思われるやろうって。だって、まあ、知ってるわけでしょ、普段の自分あの抜けてるとことか。
そっか。ってかそれ多分男女でも違うと思いますよ。まあ、
そうかもしれないな。
男性は多分多いと思います、見られたくない。あ、なんかどうなんでしょうね。職場恋愛とかも多いですからね。
まあ職場だと結構そのカッコつけてるというか、
うんうん、
ね、仕事できる風な人でも家帰ったらなんかすごい普通のおっさんやってするじゃないですか、はいはいはいはい、なんかそういうのってを知ってる人に職場でこう生きてる感じとかあんま見せたくないみたいな。
あー、なるほど。あ、うん、逆ですね。だから職場で最初出会ってたら多分違う感情なんでしょうけど、
まあ、かもしれないですね。
プライベートで会っちゃってたら、あ、でもそうかもしれないです。私もそうだと思います、
うん、
いや、そうかな。私はでも見られたいかもしれない。
まあそうやって迷うところがやっぱりメルヘンチックなんですね、ちょっとね。
いやいや、
まあそんなわけでミームさんも、
はい、
まあ一段落、2018年はどんな1年でしたか。でももうそろそろ終わりますが、
もうなんか1年だったんですかねってぐらい濃かったんですよね。
短かった、ほんまに短かった。
なんか10年ぐらい、その長かったようで短かったようでっていう言葉が一番合うんですけど、
うん、
めっちゃいろんなことあったんですよね。なんか一気に老けましたもん。
あ、それは僕も自分でも思います。
思いますか。
だから今年、去年の今頃全く想像もしなかったようなことを今いろいろさせていただいてたりとか。
すごいですね。
だってそうでしょ、こんなサラリーマンやりながら、まあ、
スーパーマンですよね。
あのラジオ DJ やってるよくわかんないその事務所にも所属してないような男が EX シアターで司会やったりとか。
いや、もうそれは、
ね、この間
あるべきしてありますよ。
ゼップ東京で、
はい、
あの司会させていただいたりとか。
そうですよね。
あとインターネットのスーパースターの皆様と一緒にトークをやったりとかね。
いつか宇宙で司会もするかもしれないですしね。
いや、わかんない。だから来年どうなるんやろうと思って。
そうですね。
そうですよ。まあもう想像もしないぐらいこう堕落してる可能性もありますけどね。
いやいやいや、
全てを失っている可能性もゼロではない。
ちょっとやめてください。いやいや、それは
わかんないですよ。
いやいやいや、ちょっと全てを失う、それはちょっと悲しすぎます。そうそうそう。
まあでもね、この番組は続けていきたいなと思いますし、はい、レギュラーせっかくいただいてるのでね。だからミームさんにもお越しいただきたいなと思ってますけども
。いや、もちろんです、いつでも行きますよ。
いやいや、本当に
もうなんなら拍手しに、拍手だけのガヤだけでも行きます。
もうね、あのミームさんも忙しいですから。
いやいや、
そんな拍手しに来てなんてって殺されますけどね。
いやいや、
事務所の人にも。まあでも本当に、でもミームさんもやっぱり今年の初めからしたらね、そのグランプリ取ったし、
そうですね、
ワンマンツアーやったし、このようなゼップで自分のイベントやったし、
詰め込まれてますね、だいぶ。
すごいですよ。
だから今自分で思っても、
僕とミームさんがその去年の今頃からですかね。
そうですよね。
あのその音の場のアンバサダーっていうのに勝ち抜いたミームさんと、音の場の公式 DJ っていうので、はい、存在していた僕が2人でこう、
はいはいはい、
番組をやったりとか、音声番組とか YouTube とかやったりしてたんですけど、まあ、あの頃からすれば随分僕らも打ち解けましたよね。
そうですね、
うん、
1月からその6月の半年間がでもすごい速さじゃなかったですか。
早かった。
一瞬でしたよね。
なんか月 1,2 ぐらいで会ってましたけど、
全然なんか、
あ、もうミームさんと一緒に番組やる日かみたいな。
はい、もう終わり、うん、だってもうのびさん最後ですねみたいになって、えってなりましたもん。
確かに、なった。
あれはもう急激に早かったですね。
うん、でも
って思う、
地味にEX シアター終わるぐらいまで僕個人の連絡先知らなかったですもん、ミームさんの。
あ
意外とあそこまで距離あったんですよ。
あ、まあそうですよね。
そうそうそう、
確かにそうなのかもしれないです。
だからやっぱり仕事を一個やり遂げた仲間みたいなのはあると思いますね。
あります、あります。
うん、なんか信頼感。
そうですね、
この人は変なことしないだろうみたいな、変なこと裏切ったりとかしないだろうみたいな。
まあでも本当に家族に近いぐらいのこう信頼感にはなったと思います。
そうですね、
悲しかったですもん。
ちょっと僕も悲しかったです、
はい、
でもまたなんかあるでしょう、多分。
そうですね、
ミームさんと僕の接点は。
はい、ちょっとお願いします、
うん、こちらこそよろしくお願いいたします。
いや、そう思うと本当に
2018年激動でございました。もう振り返りにもちょっと早いかもしれないけれども、ちょっとね、 今自分で思い返してびっくりしました。
ちょっと今ゾッとしますもん、
うん、だってもうね、このスタジオを使わせていただくようになったのもこの今年からですからね。
なるほど。
そうですよ。
い
ろいろ大変でした。
そう思うと私的には5年10年経った感じしますんで、この1年で、
うん、なんか浦島太郎感はありますね。
ありますよね。
1年前の自分が今を見たらって思うと。
本当ですよ。だって私まだ名前が前の名前ってことですよね。
そうか。
どうしよう、なんか変な感じしてきてしまいましたよ私は。
多分何してんの自分って言われる気がします。
はあ。
なんかFacebook でたまに出るじゃないですか、去年の今日みたいな。あれ見ると、去年これかみたいな。
確かに
思いますもんね。
いや、そう思うと前進してるんですね。
なんかね、まあ、やってればいろんなラッキーもあるし。
そうですね、
はい、ラッキーは転がってはないですからね。自分で取りに行かないとラッキーはないですから。まあ、そんなわけで、
はい、
なんとなく2018年ちょっとお互い激動でしたねということで、
はい、
ちょっとそのうち忘年会でもやりましょう。
そうですね、
うん、
しましょう。なんかちょっと平成も終わるし、ちょっといろいろなんか悲しくなってきました私は。
ね、
平成が終わる、
大人場の人たちも集めて。
そうですね、
うん、ちょっと新宿の一休とか行きましょうよ。なんか知らないですけど
一休なんですねそこはそこは
ビール200円未満がいいですね。
私結構トリキ好きですけどね。
トリキいいな。
トリキ美味しいですよ、ご飯が。
美味しい、トリキ美味しい、
ダントツで、
うん、で何食っても300円でしょ。
そうですよ、うん、釜飯がダントツで美味しいですよ。
でも一番最初に注文しとかないとあれね、すごい待つでしょ。
そうなんですよ。
そう、30分かかるから。
そうなんですよ。
何の話
でも前までは机に来てから15分待ってください、うん、そこから5分待ってくださいとかだったんですけど、うん、もう炊き上がった状態で行きますから、ね、
今炊き上がってくるんですか。
そうなんですよ。
そうなんだ。しばらく行ってない間にそんなことになって
る
ん
ですね。そうなんですよ。そんな風になっちゃって。
結構行ってますね、トリキー。
トリキーは、はい、あ、そうですね。
ねえ、いやいやいや、でもトリキー美味しい。
トリキーは美味しいんですよ。その中でも
8人集まったら全部食べ放題のコースあるの知ってます？
なんですかそれ。
メニューに載ってるのが3000円ぐらいで全部食べ放題になるんですよ。
マジですか。
8人集まると。
実際でもどうなんでしょうね。3パ24、2万4000。ああ、でもどうなんでしょうね。
いや、でも1人3000円と考えると10品食べれば。
でもそしたら8人で80品も食べます。
そう、まあまあね。乗せられてたんな俺。
意外と1人で考えるとそうですけど、
でも飲むのもそう。
まあまあ、そうか、そうか、そうか、そう考えると、まあ
まあ、ミームさんもすごいですから。
そうですね、
お酒はもう
やめてください。もう
九州上司ですから。
まあそうですね、九州結構飲みますもんね。
でも普通に飲みますよね、いわゆるまあまあ飲むという人の量ぐらいは飲みますよね。
多分飲むんじゃないですか
ね、
はい。
何が好きなんですかお酒。
私別にそのお酒が強いからといってすごい酒豪が好きそうなお酒は好きなわけじゃないんですよ。
あ、焼酎とかそんなのはあんまりなんですか。
別に飲まないのですよね。普通にカクテルとか。
じゃないと。じゃないですかやっぱり。
じゃないとずっと飲めないです。
逆にそのカクテル的なものやったらずっと飲んでられる。
うん、
はあ、強
っ。飲んでられますもう焼酎とかって私もうなんか香りがダメなんですよね。
あ、九州人あるまじきですねそれ。
そうなんですよ。だからちょっと
正直、まあ、まだ若いから、ここからまた趣味変わってきますよ。
変わりますか。
徐々に徐々に。
本当ですか。
僕ウイスキーが好きだったんですけど、もう最近あんまり受け付けなくなってきて年でしょうね。
ありますね。お酒
逆にだからビールカクテルみたいになってきました最近は。
うーん、
糖質が気になりますけどね。
そうですね。でも最近糖質フリーが多いですからね、
うん、そうなんですよ。最近まだ美味しいノンアルとかもそうだし。
そうなんですよ。
美味しくなってきましたよね。
再現率がすごいらしいですね。
すごい。ビールは全然満足できますもん最近の。
それをよく聞きます。
うん、別にええわって思います。まあ飲みますけどね。
あれでも 0% あれじゃないですよね。 0% って定義。
最近のやつは完全にゼロです。
そうなんですか、うん、すごいですね。
これまで 1% 未満をゼロって言ってましたけど、はい、最近のやつは完全にゼロです、飲みながら車、
ね、
運転できますんで。
本当ですか、うん、すごいですね。現代のお酒って。すごいんです
よ。そうジュースなんですよ。
まあそうですよね。本当にだってノンアルコールカクテルも増えてきましたもんね。
増えてきました。だからコンビニで普通に買えるでしょう、ノンアル気分みたいなやつが。いい世の中ですよ。
いい世の中ですよ。
だまあそのなんていうんですか、酒飲みからすると飲んでも飲んでも酔わないっていうのはすごく変な感じが。
でも いろんなあれがありますもんね。こう酔ってるこのここが快感、酔ってるこの、うん、あれが快感っていう方にとってはもうちょっとあれですけどね。
この間ね一回やってみたいんですよ、ノンアルコールビールだけで飲み会っていうのを友達と一回やったんですよ、はい
は
い、
どうですか
友達に家で、はいはい、まあ盛り上がるんですけどやっぱり変ですね
だって誰かハメ外す人がいなくなるってことです
ね。いないし、
やっぱりジュースですよね普通に。
4つも5つも飲めないですね。
あれ不思議ですね。3
杯ビールは飲めるけど、
なんでお酒ってあんな飲めるんでしょうね。
そうなんですよ、ノンアルビールは飲めない。
なんなんでしょうね。確かにジュースとかウーロン茶とか飲めないですもん量。
なんかねそれぞれこう売ってるだけの種類 6、7 種類あるじゃないですか。そのどこ、はいはいはい、あのコンビニに売ってるやつとか、うん、全部買ったんですよ、
はいはい、
でもやっぱり3つ4つの4つ半目半分ぐらいまで飲んでギブアップでした。
あれ何なんでしょうね。
分からない。
お酒なら入るっていうあの心理。
そんなお茶飲めないじゃないですか。
飲めないですよ、飲めないですよ。
あれ分かんない。
あれは私不思議でしょうがないですもん。
でそれにまた飯まで食えるわけでしょ、あんだけ飲んで、
うんうん、
よくわかんないですよね。
不思議ですよね、うん、麻痺ってますよね。
麻痺ってる。
怖いですねそう考えると。
そうだからノンアルコールビールはそんなに入らない、うん、まあ3本でもまあまあ飲んだなって自分でも思いましたけど。
そうですよね。
1. 何リッターですからね。
まあでもそれで満足できるのであればすごい低燃費ですよね。
まあね体にも
そうですね
優しいし。
いやでも難しいですよ。やっぱ 酔うのが好きな人が多いですもん、まあね、お酒に求めるものは。
まあそうは言ってもやっぱり本物のビールは美味しいし、本物のカクテルも美味しいし、
はい、
なんで酒の話で終わろうとしてるん
だ。いや本当ですよ、すごい大半さ、うん、お酒になってしまいましたよ。
まあこんなところでミームさんの、はい、なんていうんですか、ちょっと素を感じていただければ。あのステージ上ではすごくかっこよい女性ですけど、実はとても普通な面もある。
なんか普通よりもちょっと頭がいってるかもしれないですね私は。
僕の口からそういうことは申し上げませんけどもそうらしいですよ皆さん。まあ、なんか今日言い残したことはないですかミームさん。
言い残したことですか、うん、いやもうなんか2018年平成終わってあーって思うと言い残したことしかないですよ。もう
あまあまあまあまあそう言われればそうかもしれないですけどまあでも平成が終わるなんていうのはびっくりしますよね。
そうですね。
だからもう最後の正月ですよ、そういう意味では平成最後の。
え、でも平成って12月の末で終わりですよね。
いや違う、来年の5月。
あ、え、そうなんですか、
はい、
あ、まだ終わりじゃないんですね。
ん、5月か、そうです
ね、年末がラストってことですね。
天皇陛下が退位されるのが来年の5月なの、4月の末なので、そこまでは平成です。
なるほど、
うん、
じゃあ本当にお正月はじゃあ一応平成で迎えれるってことですね、
うん、
あ、なるほど。
平成最後のお正月、
うわ、感慨深い、感慨深いですね。
そうですよ、だから今年のおみくじはちょっとねちゃんと引いとこうと思いますけどね。
なるほど、
うん、
私は1月が誕生日なので、
うん、
平成最後の誕生日ですね。
いくつになるんでしたっけ、あれ言ってるんでしたっけ。
言ってます言ってます。26です。
6だ、15、11個違うんだ。
あ、本当ですか。私のじゃあ2つ上の兄と同じですね。
そうですね、37になりました僕。
同じですよ私の兄と。
まあそれぐらいでよかった。なんか父と一緒ですってそのうち言われる時代が多分来るんでずっとやってると。
もうそうですね、もう今
もうありえます。18歳ぐらいの子とかはありえますね、はいはいはい、
全然ありえますよ、
うん、わ、怖
父と同じです。
父と同じです、怖いわ。でもいずれそういう時は来るんですよ。
そうですよ、もうだってすでに若いねってあんまり私も言われなくなってきましたね。
25過ぎるとそうですね、そうかもしれない。
前までは何でも若いねで終わってたものが、
僕からしてもまだまだ若いですけどね25。
本当ですか。もうでもなんか吹け込んでますよ中身
そういうこと言わない、口に出すと吹け込みます
あ、本当ですか、
はい、
ちょっと若く永遠で16歳で、
永遠の16歳、ミームさんをお迎えいたしました、また2019年はより一層飛躍の年になるであろ
う。そうですね、
ミームさんでございます、
はい、
僕とミームさんも両方ともね、
はい、
飛躍の年になれればいいなというふうに願って今日は締めたい。もうこんなに長いことトークするの久しぶりですよ。
本当ですか。
おまけトークで、今日のゲスト、はい、ミームさんでした。またぜひお越しください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。